介護予防、日常生活支援総合事業をはじめとした新しい地域支援事業が始まります。問い合わせ、高齢福祉課地域包括支援センター、電話内線277。地域包括ケアシステム事業の概要。地域包括ケアシステムとは、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らしていけるよう、市が中心となり、住まい、医療、介護、生活支援、介護予防を包括的に体制整備していくものです。平成24年時点で、65歳以上の高齢者1人に対して、20から64歳の働く世代は約 2.4 人。政府の推計では、平成62年には、一人の若者が一人の高齢者を支えなければならない時代となると予想されています。高齢者の医療・介護を今から考え、この課題を乗り越えていくため、今、全国で進められているのが、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめとする、5つの重点施策を柱とした新しい地域支援事業です。平成29、30年度を起点として、龍ケ崎市も取り組みを本格化します。施策1、介護予防・日常生活支援総合事業。要支援者などの高齢者の多様な生活支援のニーズを地域全体で支えることを目的として、平成27年4月の介護保険法改正により、総合事業が市の事業に位置づけられました。総合事業には、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業があります。介護予防・生活支援サービス事業は、介護認定における要支援認定者と事業対象者、これはチェックリストにより支援が必要と判断されたものが利用できる事業で、掃除・洗濯などの日常生活上の支援を提供する訪問型サービス、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する通所型サービスなどがあります。市では、これまで介護保険の予防給付として提供していた当該サービスを市の事業として実施するとともに、地域の特性に応じた社会資源を活用した多様なサービスを順次整備していきます。平成29年度は、国の基準を一部緩和した生活支援サービス、訪問型サービス A、ミニ・デイサービスなどを活用した外出機会拡大のための生活支援サービス、通所型サービス A を新設する予定です。一般介護予防事業は、65歳以上の方を中心に、従来の介護予防事業をさらに充実させ、生きがいづくり、地域での役割づくりを大切にしながら、自助・互助の仕組みを広げていくものです。施策2、龍ケ崎市地域ふれあいサロン活動支援事業。一般介護予防事業の中で、高齢者の小さな居場所的活動を支援するため、独自事業として平成29年度から取り組みます。市内の集会所、民家等を利用し、1、介護予防活動を含む高齢者の健康、生きがいなどに関する趣味活動、または教養講座などの開催による高齢者相互の交流。2、高齢者と認知症、もしくは障害のある方との交流、または子どもなどとの世代間の交流の活動を、高齢者5人以上で週1回以上実施する団体などを対象として支援を行います。施策3、在宅医療・介護連携の推進。1、龍ケ崎市在宅医療・介護連携のための懇談会。市民に対して、保険、医療、介護、 福祉の連携による切れ目ないサービスの提供体制を作っていくため、多職種の顔の見える関係づくりと意見交換の場を作り、話し合いを進めています。 2. 市民フォーラム、明日の医療・介護連携を考える。在宅医療・介護について考える機会を作り、地域住民の在宅療養に対する意識を高め、各社会資源の役割を正しく理解するため、医療関係者の講演や医療・介護関係者による活動紹介などの機会を設けています。 3. 地域包括ケアシステムの構築推進に関する連携協定書締結。龍ケ崎市と龍ケ崎市牛久市医師会は、平成28年9月30日に地域包括ケアシステムの構築推進に関する連携協定書を取り交わしました。医師会との協力関係のもと、地域の医療・介護の幅広い関係者と連携を強化していくことが求められており、今後在宅医療・介護連携や認知症対策のさらなる推進を図ります。 4. 在宅医療連携相談室開設。龍ケ崎市牛久市医師会の協力のもと、医療的な相談体制の強化を目的として、平成28年11月から在宅医療連携相談室を市役所付属棟の訪問看護ステーション龍ケ崎内に設置しました。医療と介護をつなげるため、また患者・家族及び関係者の不安・負担を減らしていくための窓口として、地域包括支援センターと互いに連携しながら、多様な市民ニーズに応えていきます。施策4、認知症施策の推進。1、専門医療機関としての地域型認知症疾患医療センター。認知症疾患医療センターは、認知症の方とその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、認知症の鑑別診断、周辺症状や身体合併症への対応など、地域と連携を図りながら支援を行う専門医療機関です。平成28年4月から市内の池田病院が県の指定を受け、市と連携しながら各取り組みを始めています。 2. 認知症講演会。認知症を理解し、その対応を学ぶことにより、予防についての意識を高め、早期治療の大切さを理解するため、平成26年度から認知症予防月間の9月に開催しています。 3. 認知症初期集中支援チーム。認知症の方やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応ができる支援体制を構築するため、現在池田病院の協力のもと取り組みを進めています。 4. 認知症ケアパス。認知症の症状・状態に応じ、どういう社会資源・サービスが検討できるのか、当事者の不安・疑問に応えるためのガイドブックを作成しており、平成29年3月中に初版が完成する予定です。 5. 認知症サポーター養成講座。今後、認知症高齢者人口が増加すると推測される中、認知症についての正しい理解を持ち、認知症の方やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成する講座を開催しています。認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守る応援者として、それぞれが自分のできることを考え、できる範囲で支援することを目的としています。認知症サポーターには、認知症を支援する目印として、ブレスレット、 オレンジリングを配布します。施策5、生活支援サービスの体制整備。今後、介護保険サービスにおける専門職へのニーズの増加が予想されますが、それに比例した担い手を確保することは難しい状況にあります。一方、最近では介護保険外の多様なニーズも増加しており、それを地域で解決していこうという取り組みが全国的に始まっています。自分でできることは自分で、地域の人たちがその地域に合わせた活動を考え実践する。市はそういった地域活動が継続できるよう支援する、そういう関係の構築および連携を目指す取り組みが大切です。現在、高齢者にとって住みやすい地域のあり方を協議する場として、生活支援サービス基盤整備のための勉強会を設置しており、社会福祉協議会、シルバー人材センター、 NPO、 コミュニティ協議会有志、地域包括支援センターが意見交換を続けています。